大統領閣下及び聴衆の皆さん、本日は精神の抵抗力についてお話しします。精神の抵抗力とは人間の根本能力です。その抵抗力によって私たち人間は限界があるとはいえ、極めて厳しい条件や状況に抵抗することができます。外界の状況が厳しくても、心理的な状況が厳しくても、それに打ち勝つ能力が私たち人間にはあるのです。1980年の2月24日、オーストリアのウィーンのヨーゼフ・シュタッツ劇場で、ロータリー・インターナショナル75周年記念に際して行われた記念公演が、V.E. フランクル博士がこれをいたしました。このフランクルっていう人の名前は、ご記憶のある方いらっしゃるかもしれませんが、第二次大戦ナチスドイツに捕らえられた、強制収容されました。随分、アウシュビッツが有名なんですが、で 何百万の人が、特にユダヤ人が殺されたんですが、その強制収容の彼自身がそういう経験をした上で、夜と霧っていう本を書いて、日本でかなりベストセラーが有名な精神医学の先生なんですが、このフランクル教授が今から17年前ですね、講演をなさった。その講演の中でですね、彼は一般に現代人は生きていけるだけの手段は持っていますが、目的がわからなくなってくる、あるいはもう一つ別の言い方すると意味がわからない。だからこういうことをしていてどうなるんだろう、先はどうなるんだろうという、そういう不安が一番大きいというわけですね。で、同じ精神医学でもう一つ世代前の有名な学者がフロイトだったんですが、この人は全ての原因は性的不満にあるっていうふうに結びつけたんですね。しかしフランクルは今の現代はそれではないと、存在論的不安、つまり自分は何のために生きてるのかっていうことの意味がわからないために起こってきている。これはくしくも一人一人の個人個人の問題だけではなくて、今日の国の動き方にも現れているというふうに思うのです。もう皆さん方、連日のマスコミの報道で分かるように、じりじりじりじりと景気が悪くなって、そして政府も必死になって、策を打つのですけれども、効き目がない。依然として株価は下がり、銀行は貸ししぶり、それであらゆることが悪循環をしていって、じわじわじわじわ年明けとともにまた倒産劇が増えるだろうっていう予測が立つぐらい。これも私はよく考えてみると、日本という国がとにかく経済一本で復興する、とにかく経済経済経済で来てしまった。あらゆること教育から何もかもが経済中心に来てしまって、今その経済が破綻をきたした時に、今度はそれを変革していくための哲学がない。つまり日本国そのものに哲学がないために、日本はどこに向かうのかっていうことがはっきりしていない。つまり日本国は何のために存在しているのかっていう意味が不明であるから、だから今度はこういう場合にどういう手を本当に打てばいいのかっていうことが浮かんでこないという状況じゃないかなっていうふうに思うのです。一昔前、戦争前の時は大変間違っていたんですけれども、国としての一つの方向といいますか、それを持っていた。それである意味でまとまり、それである意味で集中できたんですが、その方向は根本的に間違っていたと思うんですね。ですから、それが敗戦の年に本当にどういう 国となっていくのかっていうところを確かめるべきだったと思うのですけれども、とりあえず復興だ復興だ復興だっていう、それにちょうど朝鮮戦争の舞い込んできた特需があって、もうどんどんどんどんいわゆる高度経済成長に走ってきてしまいました。そして今その完全な陰りにぶつかっているというふうに思うのですね。ですからこの回復には本当に時間がかかるだろう。本当に最初になすべきことをしてこなかったツケが今回ってきた。だから単に政府を責めてるだけではなくてですね、なんかマスコミの論調になるともう無能内閣みたいな言い方をしてしまってるわけですけれども、それはもうジャーナリストの一つの特徴ですね。まあそのことを批判をしていたらそれでいいっていうことじゃなくて、本当に一緒に考えなきゃいけない時期に来てるんだろうなというふうに思うのです。クリスマスの夜にこういう問題を取り上げましたのは、別にこれから日本はどうなるかというふうな問題じゃなくて、そのことにもつながっている個人個人の問題を一緒に考えたいなというふうに思ったのです。今日のテキストは39節のマリア、これは言うまでもなくイエスの母マリアですね。マリアがまだイエスが生まれる前、おばにあたるエリザベトに会いに行ったという話なんです。エリザベトとこのマリアにはある意味で共通した問題を持っていました。マリアがいわゆる天使にあなたは神の子を宿すということを告げられるその半年前に、エリザベトがもう年老いていて子供が生まれなかったんですね。そのエリザベトが子供を宿すということになって、そのことを知るわけです。高齢出産っていうよりももう高高齢出産、まあこれも一つの奇跡です。それからマリアはおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるっていう天使の語りかけからですね、あなたは神の子を身ごもるっていうお告げを受けるっていうふうに書かれてます。でマリアは当然、私にはまだ夫がいませんのに、婚約者いたのですけれども結婚していませんから、だからどうしてそんなことがありましょうっていうふうに尋ねたら、神にできないことは何一つない、聖霊が導いて聖霊がこう宿してくださって、そしてそれが神の子と唱えられるっていうね、そういうありうべからざることの宣言を受けるんですね。これは当時の社会において、あるいは世界全体の歴史においてもそうなんですが、たった1回しか起こったことのない出来事ですから、婚約中にお腹が大きくなってきたっていう、そういう現象っていうのは当時のその厳しかったユダヤの社会においては死を意味したんですね。この時代にはそれが現行犯で見つかったらみんなで石で撃ち殺されるっていう、そういう厳しい状況だったんですね。ですからそういう中でですね、あら、あんたまだ結婚してないのにどうしてお腹大きくなったのって聞かれたら、いや精霊によって身ごもったのなんて説明しても誰が信じるでしょうか、あなたおかしくなったんじゃないって言われるのが関の山です。マリアはさらに婚約者のヨセフにどう説明したらいいのか、考えられもしないような状況の中に追い込まれて、それをマリアは神にはできないことは何一つないと言われた言葉に全てをかけて、お言葉通り好みになりますようにとこう答えて、今日の一番最初のその頃っていうのはそういうことがあった後にっていうことなんです。その頃というふうに訳されている言葉は、そうこうしているうちにというニュアンスの言葉のようですね。ですからこういうことの後にマリアはエリザベトを訪ねたっていうわけです。 エリザベトにも奇跡的なことが起こった。で、自分にはさらにもっと考えられないようなことが起こってる。だけどこのエリザベトもマリアも信仰という部分で一致したんですね。これは神の技なんだっていうことを認めた時に、これはマリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊ったとここ書いてあります。で、さらにエリザベス自身も44節にマリアに向かって、あなたの挨拶の声を私が耳にした時、体内の子は喜んで踊りましたというふうに書いてある。これは単にですね、よく胎動って言いますね。もう月が満ちてきたら赤ちゃんが動き出す、お母さんのお腹を蹴ったりするっていうふうなことがあるそうですが、そういう胎動という意味じゃないんですね。これは文字通り飛び跳ねる宗教的な喜びの表現なんです。神様万歳っていうね、そういう、ですからこれはある意味では象徴的な表現です。ここでこのルカはエリサベトも、今度は生まれてくるヨハネっていう人、このヨハネっていう人がこのイエス様が来たるべきメシアですよっていうことを証言する、とっても大事な役割をする、務めを持って生まれてくる人なんですね。ですからこの誕生物語にもこういう奇跡物語がくっついてるんですが、考えられもしないようなことが起こるにあたって、この二人がこのことに直面した態度を、今度私は現代的な私たちに当てはめて考えてみたかったんです。とても考えられない、そういう時に私たちは普通ならどうするだろう。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じるというふうになるのか、あるいはマリアがお言葉通り好みになりますようにって、このことはもう命を懸けてるわけですね。ヨセフに対する説明、近隣の人にどうやって分かってもらうか、悪いしたら自分は殺されてしまうっていう、そしてヨセフとも離縁されてしまうかもしれない。で、マタイによる福音書の方では、このヨセフさんはとっても真面目な正しい人だったから、密かに離縁しようと考えたっていうことまで書いてありますから、やっぱりそういうことだって現実に起こりつつあった。だからある意味ではとても状況が悪くなっている中で、このマリアとエリサベトは信じていてたじろがなかったという、そういう姿勢が奇跡を生み出したんだと。奇跡を支える腕っていうふうに、今日は題をつけたのですが、この腕っていうのはこのマリアたちが特別強い腕でっていうんじゃなくて、この二人、エリサベトにもマリアにも結局生まれてくる幼子を抱き止める腕でした。ですからこれから起こってくることをしっかり抱き止めようという姿勢、ただ戦うっていうんじゃなくて起こることを抱き止める腕が奇跡を支えたっていう、そういう主題なんですけれども、まさにルカによる福音書はこの二人の信仰の腕が奇跡を支えたっていうことをアピールしていると思うんです。フランクルの講演の中でですね、彼はいろんな実例を挙げているんです。この精神の抵抗力っていう部分ね、私もまた改めて励まされて、あるいは目が開かれたんですけれども、フランクル博士にとってですね、例えば凶悪犯人が生まれたその 90% は幼児期の特に母親との愛が不足していたっていうデータが出てる。そうすると幼児期に母親の愛に飢えた人は凶悪犯になるのかっていったらそうじゃないんだと。あるいは犯罪の面でもフランクル博士はいろいろ自分たちの弟子たちが研究したデータを挙げてまして、順調に何不自由なく、しかも恵まれて育った子がとんでもない道に進むということもあり得る。神戸の榊原事件なんていうのも、私は非常に問題のあった家族だったというふうには想像できにくいですね。 ご両親は本当に戸惑ってらっしゃるだろう。本当は消え入りたいぐらいでしょうね、あんなに騒がれて。あなたどうしてそういう子が育ったのって、こう周囲は必ずそういう目で見るだろうと思いますから、もういたたまれないだろうと。ですから存在がわからなくなって隠れざるを得なくなったと思うのですが、フランクル博士によればこれは犯罪といい、あるいはよく言われるのに、いわゆる精神的な疾患もそうですね、その環境が影響したっていうふうによく言われるけれども、それだけが原因では絶対にないと。仮にそういうことがあっても、だから犯罪に走る、あるいはだから病気になるっていうことではないのだと。どうしてっていうと、そこが今度これまでの精神医学者、私は素人ですからあんまり分かったような専門的なことを言えないんですけれども、この本を読んでみると、これは春秋社から宿命を超えてっていう題で出た本なんですね。一番新しい本です。それを読んでみると、フランクル博士っていうのは単に医学的科学的に病気を治すっていうことだけではなくて、もう一つの要素、人間は人間だけが持っている自由っていう、そこに期待できる。つまりどんな状況の中にあっても、そこで自分がどうしたいかっていうことを選ぶ自由があるんだと。だけど大概の場合にはその選ぶ自由を放棄してる、それから逃げてる。だからこのフランクル博士が、例えば性格的な問題なんていうふうに言う時には、これはもうたくさんのそういう患者さんにあったようですが、フランクル博士はそれは逃げ向上なんだと、その性格のせいにして。だけどそういう患者に向かった時にもですね、もうつまり何をしてでもダメなんだって、行き詰まってしまうんだっていうことを一生懸命患者さんが説明してするわけですね。だからその時に、博士はそれではおっしゃってください、あなたは本当に何もかも捨てて成り行きに任せてしまうんですか、このままだったらそれしかない、じゃあ本当にそうしたいんですかっていうね。つまり自分は何になりたいかっていうことは自分自身の問題なんだと。カリフォルニアの刑務所で、まあ、よくこういう学者が講演頼まれるらしいです、受刑者前にしてね。大概の場合に受刑者たちはみんなそっぽ向くんですって、講演。それは大概もあなたたちはかわいそうだったと、この育ちでね、愛情に恵まれなかったんだっていうふうなことを言われる。しかしフランクル博士はそういう言い方は大変な差別的なんだ、その人たちは最初から欠陥を持って生まれたということなんだと、自分のせいでは何してもその欠陥、そのことで解決はできないっていうわけですね。だから博士はですね、そこで彼らがどうして彼の講演を喜んで聞くのかっていうふうに言うと、皆さん、あなた方は人間だ、私と同じように人間だ、あなた方は人間だから自由だ、人間だから責任がある、あなた方にはバカなこと、ずるいこと、犯罪をしでかす自由があった。だけどよく考えてください、今は罪を犯した事実を乗り越えて成長する責任があります、どうするかはあなた自身なんですよと、そしてあなたの環境ではないよっていうことをね、彼がアピールするので、この主人たちもとても勇気を持てるようになっているわけですね。で喜んでその話を聞くんだっていうふうに、彼のこのフランクル博士の治療の仕方の違いはそこにあると。だから誰もが持ってるその自由っていうところを揺り動かして、そしてそれを揺り動かしていくのに大事なことは何かっていうと、自分を客観的に見ることができるようになるっていうことと、それから状況を客観的に見ることができるようになるっていうことなんです。これ口で言うのとっても簡単なんですが、なかなか自分を客観的に見るっていうのも難しいんですね。もう一人の自分がちゃんと見る、 それから状況をもう一つ別の面から見るっていうふうになるっていうのも難しいと思うのですが、そのことを博士は自分自身の1945年の南バイエルンで強制収容所の囚人だった時の経験から説明をしてくれて、私はそれで非常に心を動かされたんですね。どういうふうにしたかっていうと、1945年の真冬です、2月ぐらいでしょうね、とっても寒い時に収容所から出て土木作業に就くため更新させられた、ひっとく寒い時でですね、で靴にはもうみんなボロ靴で穴が開いたまま、じゃあその穴に切れでも詰めればいいんですけれども、その切れを詰める余地もないほどに足は霜焼けと、それでひび割れで腫れ上がってて、だからやっとこさだった。だからその足引きずるようにしてそのマーチを続けていく、そういう状態だったと。だからそういう時にですね、どうしてもそのもうつらいつらい思いで歩いてる時に、彼は自分のことを正直に、そういう時はどうしても夕方になって作業班から帰ることを考えてしまうと、ね、で早く休みたいと思って、そして熱いスープのことを考える。でその熱いスープに半分に切ったじゃがいもが一つ入ってるだろうか、ひょっと二つだろうかとか、そういうふうなことを考えてしまうっていうんですね。状況には展望がないし、そして、もう耐えられない希望もないし、そういう中でそういうことをこっちゃっと空想してる。でもああダメなんだっていうふうに落ち込みそうになる。それを支えたのは何かっていうと、彼はそこでトリックにすがりましたっていうふうにですね、1945年のそういう一番つらいつらい状況の中でですね、自分が空想するんです。暖房の効いた広い坑道でですね、自分が演壇に立って、で一人の精神医学者として今経験していることを、だから一心理学者の強制収容所体験っていうような講演台をつけてですね、そこで自分が講演している、それでみんなが一生懸命、それでそこで私は今ここで経験していることを語っているっていう、そういうふうに想像するんだそうです。それが彼の言う状況を客観化する、こういう経験っていうのは後になってそうだったんだよって、これはフランクル博士のこれを読んだ時に私も無意識によくやっていたなっていうふうに思うんです。すごく嫌だなと思うことにぶつかっていく時に、私はどうなるか分かんないんだけども、これが解決した後のですね、そのハッピーな姿を想像するんです。今の憎たらしい顔をして、それで自分ももうちくしょうと思ってる人のところへ頭下げにいかんといかんとか、もう悔しくてしょうがないとかっていう時に、これを超えた時に今度は素晴らしい新しい関係が始まる。そしてその関係がまた広がってこうなっていくだろうって、そういうふうに思うとよしっていう気になれるんですね。ですから無意識に私もそういえばフランクル博士の言う状況の客観化っていうのを繰り返して今までやってきたんだなっていうふうに思うのですね。聖書に戻りますけども、エリサベトとマリアは今のそういう心理学的な用語を使えば、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じるっていうのは、状況を客観化して、そしてそうなったことを想像することができるっていうことなんですね。でフランクル博士はそういう話を講演の一番最後のところで述べてるんですね。そして事実数十年後だけれども、そのことが実現してたっていうね。皆さん信じてください。当時は実際に講演の中でその体験について話ができると思わせる要素は何もありませんでした。それを否定する要素ばかりでした。おまけに世界中で一番素晴らしいホールで、それからこんな立派なお客様の前で話すことができるなんて思いもよりませんでした。ロータリークラブですから各界の人です、全部だから職業も違えたちも違ういろんな人がいる。だからワンパターンでは絶対行かないんですね。 思想的になっていろんな人がいるだろう。しかしそこでやっぱりある代表的な人たちが集まるロータリークラブっていうことだったので、だから彼はこういうところで、しかもあの45年の経験の話が実際にできるなんて、あの時にそういう要素なんてこれっぽしもありませんでした。つまりそれが信じるということなんだと。だから信じるっていうことはですね、ただ神様神様って言ってるのが信じるっていうふうに考えがちなんですが、そうじゃなくてもっと先です。このエリサベットもマリアも本当に生まれた後のことを十分に空想してただろう。で、きっとこうなるだろうっていうね、それが事実奇跡を支えるんだと。ですから私たちも状況とかあるいは性格とかそういったもの、これから特に98年なんとなしに暗い夜明けになりそうなところでですね、私たちはそれに負けない、そして特に嫌なものにぶつかるときにそれを乗り越えた姿を空想しましょう。それが神が私たちを支えていてくださるということを信じることなんです。そういう前向きなときに状況は必ず変わるでしょう。私たちが逃げさえしなければですね、人のせいにする、いろんなことのせいにして言い訳している間は奇跡は起こらないと思います。しかし前向きに向かった時にクリスマスに負けない奇跡が私たち一人一人に待っているというふうに信じるのです。お願いしましょう。天の父様、2000年前のユダヤにおいて誰もが考えることもできない事柄が起こりました。そしてその当事者たちは一時はためらい戸惑いながらも信じて前向きに未来にかけました。私たちもとっても暗い時代の中に生きています。絶望的な要素ばっかりが並んでいるようですけれども、そこに私たちの何かなさなければならない課題が示されていると思います。私たちが生きるためにあなたから与えられている課題、そのことに真っ白に向かって進んでいきますように、そしていつも望みを持ち続けていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。